BSVA の不安と期待って話をしていこうと思います。 BSVA の不安と期待、BSV っていうのはビットコインサトシビジョンという、ビットコインチェーンから派生した、チェーンですね。で、初期の、ビットコインの設計を復元した、チェーンというところで、僕は面白がって使ってます。いろいろ賛否あるし、あんまり知られてないんですけど、結構ね、そういうものの方が僕は、なんていうかな、燃えるところがあって、だけど一方でそのビットコイン BTC そのものは、僕自身ある意味ポートフォリオにもあるし、その BTC 自体も好きだったりするっていう、他のチェーンも好きだったりするけど、なんか自分自身が普段いろいろああだこうだ試行錯誤してとか、そのそれこそ NFT アートなんかをこう作ってとか試してっていうことを、日常的にやるチェーンとしては僕は BSV チェーンを選んでる、っていう感じ。なかなか多分ね、珍しい人だろうなっていうこと、自分で言うのもあれですけど、思ってると。そんな BSV ですから、最初に言った通り、不安要素はめちゃくちゃ多いよねっていう、ところもあって、で、今回その不安っていうところで言うと、その今回 BSV への不安っていう話ではあるんだけど、そもそもやっぱり、そのセルフカストディとか、自分の資産を守っていくみたいな話に、通ずるかなと思うので、そういう意味で広い意味で、聞いていただければと思うんですけど、ここ最近改めてそのセルフカストディという、主にセルフカストディっていう言葉自体はあれかな、やっぱり暗号資産、クリプトの文脈で使われることが多いのかなと思うんですけど、自分の要はその資産ですよね、クリプト、それを、自分のウォレットで管理していく。そしてそのシードフレーズ、プライベートキーとかっていう、そういったものを自分でちゃんと管理して守っていくみたいな、それがね、流出しないようにするとか、そういうことですよね。自分の資産を守っていくっていうふうに広く解釈を僕はしていて、で、僕はハードウェアウォレットを使ったりだとか、ホットウォレットも分散しておいたりだとか、そういう一応基本的なことはやってたりとかするんだけど、そんな中で、いや、ただセルフカストディーって、その自分の資産を守るって、そのウォレット管理だけじゃないよなってことを改めて思って、つまり資産を守るということは、その出口っていう、出口戦略っていうのかな、出口もやっぱちゃんとセットで考えておく必要があるよなっていうことも思うわけで、つまり、含み益は幻だみたいな言葉ありますかね。やっぱりそれが、じゃあ実際に自分が日常的に、生活している生活圏で決済として使えるお金として機能できるように変換がちゃんとできるかどうか、つまりその利確がちゃんと、利確が正義みたいな言葉も、あったりなかったりもすると思うんですけど、そういうことも含めて、じゃあ自分が今回、例えばその事例として挙げている BSV チェーンというもの、ネイティブトークンの BSV 建てで、じゃあ自分は日々、ある意味マネタイズをしてますと。だけど現状、じゃあその BSV ってどれほど決済として使えるのかって言ったら、当然国内では使えないし、その BSV で何かを購入してってことは基本的にはないですね。その、オンチェーンでブロックチェーン上の SNS で使うときに、他のそのユーザーの方の投稿に、いいねの代わりにこうチップを投げるときに BSV を使うとか、自分自身がこう NFT を作るときのガス代としてその BSV を支払うとか、あとはそうですね、他の方の NFT アートを買うときに BSV を使うとかっていう、本当に限定的なわけですよ。だけど一応お金としては、お金としての価値としては存在するわけですよね。仮想通貨クリプトっていうのは、もちろんそれはどのチェーンのネイティブトークンかによって時価総額も違うし、どれぐらいユースケースがあるかっていうのも違いがある、だけどお金には違いない。だけど、既存のお金とは違う可能性を秘めてるんじゃないかっていうのがクリプトの多分、面白さだと思う、ロマンだと思うんですよ。でも現状はやっぱり結局法定通貨フィアット、日本円とかドル建てで見たら今いくらかっていう、換算を僕らはやっぱどうしてもしてる。それはしょうがないよねっていう話。で、その中で、じゃあこうやって言うところの BSV をやっぱりなんていうのかな、いずれにその日本円に変えるのかどうかとかっていうのはちょっとわからない。現状は自分もそこまでは考えてないんだけど、でもそういうことも含めてやっぱり考えておく必要。あとはいざっていう時に、じゃあ日本円に換金ができるのかとか、それこそ他のネイティブトークンに交換できるのかっていうことは、やっぱりちゃんとその道を確認しておく必要はあるよねってことを改めて思って。で、あんまり普段国内取引所を使うことはないんですけど、今回ちょっとその BSV を唯一扱っている国内取引所ビットトレードに、BSV をちょっと送ってみたんですよね。今どこまで話したっけな。送ってみたんですよね、ビットトレードに。そしたら、結局トータルで、36時間ぐらいかかったのかな。で、これが例えば自分 のその持ってるホットウォレットというか、うん、で送金をウォレットからウォレットにピアツーピアで送金とかしたら秒なんですよ、うん、BSV チェーン自体がすごい早いから、普段だったら秒で済む。だけどやっぱり取引所を返してとかっていう風にすると、ああやっぱこんだけ時間がかかるんだなとかっていう風に思って、もちろんそれはトレードオフの関係だと思いますよ。そういう取引所とかっていうものを使うことによってある程度何かがあった時に保証してくれるとか、何かをね返金してくれるとかっていうことがもちろんある。だけど一方でそういう自分で管理してる場合は保証も何もないですよね。本当に自己責任の世界だから。だからどっちがいいか悪いかっていうか、まあ、何を選択するかによるんだけど、改めて今回取引所を使ってみて、あやっぱりこれぐらい時間かかるんだなって思ったりだとか、あとそのビットトレード自体が BSV の、取り扱い、取引所としての取り扱いをね終了するんですよ、この6月頭ぐらいに。まあ、販売所としては残るんだけど、でもつまり縮小されるわけですね、 BSV の取り扱いが。でこれはやっぱり、そういった自分の資産を守るってことを考えた時に、やっぱりちゃんとこういうことは知っておく必要があるっていうか、ちゃんと自分の今持っている資産の出口の部分を、やっぱり意識しておく必要あるよなってことを改めて思って、それで言うと、まあ、BSV への不安っていうのはやっぱりあるよねっていうだってね、ビットコイン BTC とか、イーサリアムとかと比べて全然もうその採用率なんかも全然違うし、取引所での扱いなんかもうね雲泥の差だしね。海外取引所なんかでも結構多くの主要の取引所から BSV ってデリストされてるんですよ。そうだからね、なんかね、いろいろまあそういう意味で言うとデバフのかかったチェーンではそもそもあるんだけど、でもそういうチェーンだからこそ、なんていうのかな、やっぱりそれもまさにトレードオフで、あんまり人が行かないから、そこでじゃあ自分が活動することによってある意味マネタイズができるみたいなところはあると思います。だからクリエイターアーティストとして、見てもらいやすくなるっていう良さもある。でも一方でやっぱりそういう何でもやっぱりトレードオフだよねってことを、思いつつ、だからうまくこのあたりっていうのは立ち回りながらちゃんと出口を確保していきながら、やっぱやっていくってこともセルフカストディっていうふうにね、なんじゃないか、その一環なんじゃないかななんてことを改めて思ったという、まあ、とにかく、まあ、BSV というもの自体がものすごく、マニアックな、ものなんだけれども、まあ、今回の話としては、今日話したみたいな、そういうなんていうのかな、そのセルフカストディ、自分の資産を守るっていうことを考えていくのであれば、まあ、共通点としては、いろいろあるんじゃないかなという、そんな話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。